美しい日本の歴史。吉川英治。花のおしろい。一夜、ある映画館で私はついとんでもない自分のアホをあたりのつつましい観客たちに暴露していた。人気者のユル・ブリンナー主演の大海賊を見ているうち、誰もがシュンとしていたラストの恋人との別れのシーンへ来て、つい私はくつくつ笑いが止まらなくなってしまったのだ。主役の海賊のブリンナーが恋人の胸を突き放して言い続ける。祖国のない海、定住のない海、君は連れて行けない、君は残れ。愛すればこそ、永遠に愛すればこそ、君を連れて行くわけにはいかないのだ。どうもお古いセリフである。だが、私はそれでおかしくなったわけではない。ちょうど時代もこの映画が扱っている18世紀頃の日本にあった一組の男女を思い出して、つい二重唱に画面を見ていたせいなのだった。では、日本版のそのラブシーンとは何かというと、大雑把に言って幕末維新の先駆を成した天柱組の首領藤本鉄石にこんな一話があったのを署名は忘れたが、ふと思い出したのである。淡路島の洲本に海鮮や国問屋などをしている旧家があり、当時志士たちのパトロンだった。鉄石も西遊中に長らく滞留していたことがあって、その洲本屋の娘に絵などを教えているうち、ついいい仲になっていた。しかし、その後、いよいよ天柱組一味の大和旗揚げの木も熟したので、鉄石は淡路へ渡って、旧恩のある洲本屋へ、それとなく別れを告げ、そして一晩はそこに泊まった。すると翌朝、いざ立ち際になると、前夜は特進していたはずの娘がにわかに泣き乱れて、どうしても一緒に連れて行けと言って収まらない。鉄石も弱ったろうが、しかし、四十男の彼でもあった。よしよし、泣け泣け、連れて行く連れて行く。子供をあやすように泣きじゃくる恋人の背を撫でてやった。本当に?と、彼女は嬉しげに涙を拭いた。鉄石は大きくうんとうなずきながら、何を思ったか彼女の鏡台のおしろい壺へ指を入れて、自分の鼻の頭へその白いものを少しくっつけてみせた。娘ははっとしたきりで言うべき言葉も出てこない。その隙に男はもう座を去って言い捨てていたということである。いいだろう、こうして連れて行けば、どこまでもお前の匂いは忘れっこないよ。この話を私は総天然色の大がかりなセシル・B・デミル式の現代版へ二重写しとして見ていたものだから、なんともはやユル・ブリンナーの藤本鉄石も無粋なデクノボーに見えて、手が届くものなら彼の野暮にしゃちこばった鼻の頭へおしろいをつけてやりたくなっていたのだった。松に古今の色なしというが、どうもお約束のラブシーンや別れの会話などになると男女の古今も洋の東西もないらしい。その中では鉄石の別れ方など愛情の東洋的表現ではあるが、ユーモアで気が利いている。後人の作話かもしれないが、作話とすればなお秀逸の方だろう。近代人のドライでも、ここまでのドライと救いの両方は持ち得ない。敗戦の告知。ご成婚の挙式を控えて、山田康彦氏が、東宮侍従長に昇格されたと発表のあった略歴記事のうちにこんな数行が載っていた。終戦切迫の際である。 旧陸軍の一部では皇太子を擁してなおも戦争を続けようとする計画があるらしいと聞き、時の山田侍従は皇太子と共に群馬県沼田の山野へ走ろうとしたということである。万が一にも一部陸軍のそんな計画が行われていたらどうなっていたろうか。とても今日のご正義などあり得たかどうかわからない。もっとも旧陸軍教育から言えば、それは確かに当時の一策であったであろう。太平記の吉野帳を地で行く考え方になる。だが、あんな国内戦争に過ぎない南北朝の乱でも、後醍醐天皇の数多い王子たちが、皆どんな末路を遂げたか分かっていそうなものである。鎌倉の名所の一つとなった大東の宮の土郎は嘘だが、殺されたのは事実である。高長、常長、重長、義長、宗長、兼長などの小王子誰一人人生を全うされたお方はない。造票に混じって家中を駆け歩いた王子もある。直木賞作家の城山三郎氏の大義の末を読みながらも思い出されたが、終戦直後のこと。私の疎開していた奥多摩付近の山の洞窟へ、小直で解散した溝の口陸軍部隊の一部が、弾薬食料物資などを隠して不穏な目論みを持っているという噂が、あの辺りの近村にまことしやかに広がった。つまり、解散はしたが、俺たちはあくまで降伏せずという、将棋体的な一部の壮烈な同志が、紀子の勢い、何か密命を結んで、他日を期していたものらしい。どうしました、その後、洞窟の志士たちは。それとも、あれは単なる流言だったのでしょうか。噂もさっぱり消えかけていた頃、私は土地の警察署長が見えたついでに聞いてみた。すると署長さんは、いや、調べてみたらまんざら嘘じゃなかったんですな。しかし、付近の農家などから聞いたところを総合してみると、いや、おかしいのなんのって、と、ここでゲラゲラ笑い出して、かねて半信半疑だった私の疑問に、こう結論をつけてくれた。一体人員は何十人だったのか知れませんが、確かに最初の結束だけはどうやら一本木の本物だったらしいんです。調べたところ、穴の中には武器やら何やら持ち込まれてありましたから。ところがですね、砂糖、油、乾パン、タバコといったようなものはもう跡形もありませんわ。一度は凱旋と殉国を誓った結束組も、分かれてみると、やはり穴蔵の武士というやつが、お互いの心配になり、気がかりで仕方がない。そこで、こっそり単独で穴蔵を覗きに行ってみると、果たせるかな。もう先に来たやつが、砂糖やタバコに手をつけて、はっきりと減っている。すると、自分も馬鹿正直が馬鹿らしくなって持って帰るといった塩梅に、毛布からガソリンまでいつかしらお互いにこそこそ持ち去ってしまったもんですな。そりゃ、農家もくすねたかもしれませんがね。何しろ極めて自然に片付いておりますよ。ええ。赤錆の機関銃などは進駐軍を連れて行って、その後、我々の方で処分しましたがね。兵隊と天皇。今度、東宮のご新居となる青山御所の正門寄りの鮫ヶ橋に、以前、お歌どころの千葉種明王が住んでおられた。千葉さんも戦時中、私と同じ奥多摩の福生に一時疎開され、そこでついに亡くなられたが、戦前から私も赤坂表町にいたので、早朝の散歩のついでには、よく私のうちの縁先へ寄っては、番茶などすすりながら、 一話していくことがままあった。千葉さんは典型的な宮中の、つまり、頼人らしい風骨の歌人であった。明治から三代の天皇に仕えたというのが何よりのご自慢である。分けて明治天皇の話というと、時を忘れて話し込まれる風だった。私も今日のままに伺っては、ついその場限りで忘れてしまったことの方が多いけれど、忘れ得ないいくつかの話もある。天皇が指揮官として整列を命じられる時というと、決まっていつも容易に並列が揃わない。とかく突応がちになる。で、陛下はいちいちそばへ行って、その兵の姿勢を直される。どうも変だ変だと、他の武官たちが首をひねっているうちに、やっとその原因が判明した。兵隊たちの意識的な現象だった。故意にわからないほどずつ、列から出たり引っ込んだりしていた兵が少なからずあったらしい。すると天皇がつかつか進んでいって、その兵の姿勢を正す。つまり、兵隊たちは天皇のお手に触ってもらいたかったものなのである。皇居文明開化に開く日。ある朝、千葉さんが私へ言った。吉川君、東京中で電灯が一番遅くついたところはどこだか知ってる？さあ、いずれバスへでしょうか。いや、もう東京全市にランプなど見られなくなっていたのに、まだ何年もろうそくでいたところがあるんだ。皇居ですよ。皇居といっても、宮内省には二の一番に伝統も付設されていたが、明治天皇のご帰居なすっていた一角だけが、いつまでも京都御所以来のままな古風な百目ろうそくでお過ごしでしたよ。これが千葉さんの前置きである。そして話の骨子は相手の私から、なぜと聞いてもらいたいらしかった。文明開化の恩恵として伝統ほど利便明らかなものはない。なのに明治天皇のお座所を中心とする諸殿だけは、宮内省や他の官衙がすべて伝統化されても、電気にしていいというお許しがないのだった。陛下はやはり古風がお好きなのかもしれない。宮内当局は内々こうも考えてみた。しかし他のことでは洋風化も決してお嫌いな様子ではない。いや、紳士のご気風は積極的な方ですらあった。で、折あるごとに大官たちは伝統の心よさ、火災の危険もないことなど、それとなくお耳に入れてみては、そこでいかがでしょう。御便殿などもと触れてみるが、陛下はまあよいまあよいで、いつか二年余りも経ってしまった。すると、宮内管理のある者が自分のふと気づいたままを上司へそっと告げてみた。それは陛下のお座所から諸殿の廊下にまで灯される毎晩の百目ろうそくは、一本百文目以上もある大きなものであり、数も相当な消費になるが、やがて陛下がご寝所にお入りになると、昔でいう、とねりのような下級宮内管理が、ろうそくばさみと黒塗りの缶のようなものを下げて、その一本一本の乏し残りをふっと吹いては缶に入れて消して回る。そこで、このろうそくくずが、毎晩のことなので、一年には相当な量になる。しかし、これは、半年ごとに、宮内省御用達のろうそく屋が、裏門からそっと引き取っていって、代わりに、この、ろうくずの、お老大なる金一封が、その係の袖の下へ、内々、渡されるという多年のしきたりになっている。 それからまたこのささやかなるお老代の分配に預かって、彼ら発給仲間のお座所周りの小管理たちは、年末ならそれを家庭の持ち代に当てたり、中元ならお盆の用途や女房このために浴衣の一枚ずつも買ってやったりしていたのである。どうも何もおっしゃらないけれど、陛下はちゃんとそれをご存知なのじゃないでしょうか。どう考えても他に陛下が伝統嫌いなわけは思い当たりませんし、それにお座所周りの下級管理たちの給料は物価は随分上がってきているのに依然昔のままですから。こう聞いたので上司が早速調べさせてみると、実際彼らの発給はひどかった。で、その年度の代わりに物価とやや均衡の取れた昇給を行って、それからまた折を見て陛下に伺いを出してみた。いかがでしょうか。吹き上げからご覧になってもお分かりでございましょうが、東京全市すべていよいよあの通りな伝統の明かりの海です。ここのお座所も一つ伝統になされましては。すると今度はすぐうなずかれたとのことである。いいだろう、伝統は結構だ、引くがいい。やはり陛下はおそばの下級管理たちの発給とろうそくくずとの不可分な関係を知っておられたのだった。伝統を引けばその年の盆暮れから彼らの生計の切り回しがつくまいと案じられていたし、そうかといってそういう宮内行政の抹消にお口ばしを出すのも控えられて、結局数年のご不自由を忍んでおられたものと見える。私は千葉種明王から聞いたこの番茶話をいつも夜の三宅坂あたりではつい思い出すのだった。あのあたりから見る日比谷、すき家橋、銀座へかけての近年の夜景などは、いかにそんな話などは、はや古臭いかを笑っている、ふやの虹のようなものだ。しかし、すぐ横の暗い静かなお堀の水は、明治の水ともあまり変わってはいない。私は錯覚することがある。日本の縮図と言ってしまえばそれまでだが、考えてみると東京って実に不思議な風景を両極に持って、しかもそれの調和で保っている構造らしい。何よりもバランスが難しそうだ。ままごとだな世相。夕刊一面の各紙の寸鉄欄、例えば朝日の素粒子、毎日の近似編編、読売の読売寸評、産経の石州など、それぞれ独自な筆法で風刺と開脚のうちに快感のある論調を見せているが、特に毎日の近似編編には折々痛烈なこと大社の陣に声なからしむるような筆風がある。もう先月のことにはなるが、氷菓子森脇正光が政局の中心となる、結構な国の結構な政治とやったなど一例と言ってよい。とかく汚職というような活字も一般観念からして何か麻痺状を呈しているようだが、こう書かれると今さらのごとく現代の奇怪な国会風景に肌を寒うせずにいられなくなる。誰かが現代はいくら内閣が変わっても結局田沼内閣になっちまうと言っていたが、この言葉にも半分の真理は見ていい。もちろん収賄はそのハレンチさや利官意識から言っても二重三重な罪悪だが、同様にそれをさせる贈賄の風潮にももっと厳しい社会悪としての蔑視と糾弾をお互いに持ち合わなければダメなんじゃないかしら。どうも収賄の陰譜を責めるに急で 贈賄者の方の真男はこれを逃がしもしていないが、とかく軽く見ている風が今の世間にはなくもない。賄賂というとよく完成年度の田沼意次が例に出されるが、言うところの田沼時代でもそんな時代を作った罪の一般は、意次の幕閣をめぐる領官連中だの、一般の民間側にもあったのだと言いたくなる。一体どの程度田沼という男が無知で強欲だったか知らないが、法案以降、葛氏やは、さみだれ雑誌など、彼の収賄話には皆面白がってその収文を潜在に書き残している。大老の井伊直行でさえ、大老の職を得たのは彼へ贈賄したおかげだともっぱら言われた。そしてその贈り物には、司法の盤上に載せた金銀細工の田舎屋の盆景が贈られた。その敷砂まで砂金や豆銀であったという。また月見の夕べ、青竹の籠にキスと野菜をあしらったものを台所へ送り届けた町人がある。一見軽い陰物のようだったが、その中の青柚子一個に刺してあった小刀を抜いてみたら、当時千金とも評価されていた名工後藤の秋草彫りの小塚だった。さらに田沼が下屋敷を新築した時、その稲荷彫りの下屋敷の庭を見ながら、ある朝彼が、あの池には鯉がいてもいいなと一人つぶやいた。そして夕刻、何気なく下城して帰ってみると、庭内至るところに鯉を入れた桶や船が置いてあって、なんとしたことやら、今日一日中、書家や書職の町人から、鯉の到来物でもう池には入りきれませんと、家臣も途方に暮れていたという。これで見ると、贈賄する方は常々彼の身辺にまで不信の末の隠密を用いていたことさえわかる。どうしたら先方の気に入るだろうか。あらゆる苦心をするものらしい。だからこれらの地味がなす社会作用も恐るべきではあるまいか。そうした風潮が時の官権へいかに不信して媚びを競ったかという実例に、当時吉原あたりではままごとだなと称する一つの名物を生んだと法案以降は書いている。誰が考えたのか、指物師の上手に作らせた五尺ほどな小棚の多い水屋棚を作らせ、それに数々な珍味加工を入れ、まな板包丁の類までふさわしいのを添え、ある折田沼の慰めに送ったらしい。するとたちまちそれの好評がまた広まって、やれ花見に、やれ隅田川の船遊びにと、他の県政課への贈答にも利用され、指物師は距離を博したということである。文字通りなこの大人のままごとだな一組の値は、当時の金で並製七八両から上棚だと十五両もしたとある。これほどな田沼も一子の山城の神沖友が、やはり贈賄の遺恨から江戸城中の桔梗の間で切り殺された事件で一挙に没落してしまった。彼の蓄財ももちろんすべて吐き出された。だが田沼にはヤバ女上がりの愛称があって、これはまあ例外な処分で済まされていたらしい。だからその庄の仮親の石道友の孫道英の時代になってまで、まだ祖父の頃に書家から送られた付け届け物の鰹節、ろうそく、半紙などを耳っちく出しては使っていたそうである。だがそれを知っている辻かごのかごかきなどは、提灯のろうそくがなくなると嫌がらせに、こんばんは、道英さん、お達者ですか、またお分かりが切れましたからご先祖の罪滅ぼしに一つお労をあげておくんなさいと 道英宅へ手を出しに行くのだった。すると道英は何とも言えない嫌な顔をしながらも、奥からカビが生えて変色したろうそくにいくらかの小銭をつけて、くぐり戸の隙から外へ栄養の悪そうな細い手を黙って出すのが毎度だったそうである。うずらの葉蒸し。市場には料理の例も少なくはない。しかし料理の話は話題として伝播性がないのである。現代にも料理は異様、いるには違いないのだが、料理は決してニュースにならない。窓のすさみに一つ見える。寛永年代、安倍豊後守忠明が執政だった頃、江戸府内でうずらを飼うことが大変流行した。おもと、さつき、うずらなどの流行は周期的世相らしく、大正昭和初期頃にもその例はたびたびあった。忠明もつい流行にかぶれてうずらを飼った。流行とは近似のゴルフのようなものである。魅了されるとそれの長所だけしか考えられない。忠明もそうだった。激務の寸暇に美声を楽しむ、ひな鳥の飼育に無情の微笑みを禁じ得ない、君子の聖画であるとさえ思っていた。するとある朝、流英御用達の金持ちの主が彼の私邸を訪れた。格別な用談とも見えず、ただ、いや、勝っても見ぬ手合いは、岡焼き半分にうずら教だの、流行り病の一つだのと、ろくな陰口は申しませんが、やってみればもうそれはと。この男もまた言うことは、うずらの知識やら自慢やらで、目も鼻もない方なのだった。のみならず、やがて持参の一つ貝のうずらかごを、忠明の前へ差し置いて、これはまあ、自慢がましゅうございますが、天下一の名順とも申せようかと存じます。実はその、殿様にも近頃うずらにご就寝と伺いまして、早速、去る髪型のうずら通に、千金も惜しむなと申しやり、ようやく手に入れたこの名順を、道中二人の順子が付きっきりで早打ち籠を打たせ、昨晩江戸へ到着いたしたばかりなので、はい、夜明けも待ちかねてご献上に伺いましたようなわけ。いや、もう日頃から何か何かと家内とも心がけておりました次第で、まあ、お気に召せばこんな嬉しいことはございません。うずらもさすがと見えたが、金銀の蒔絵かご、日の房飾り、全備を凝らしたものである。忠明は感心して見ていたが、ふと金秋を振り向いてこう言いつけた。これを見てはとても見劣るが、これまでわしの飼ってきたうずらを皆庭先へ並べてみろ。家臣はすぐ庭内のうずら小屋から数十のうずらかごを持ち出して庭へ並べた。おそらくは名順と比べてみるお心でもあるかと一度思っていると、忠明はすくと立って、今日限りこの道楽はやめた、かごのうずらはみんな離せ、一羽も残すなと命じて、さてわしも途上の地獄とばかり身支度に奥へ入ってしまった。商家の主は色を失って引き下がった。以来それを気に入ったんで、家に引きこもったまま御難を恐れていると時立ってから人づてに聞いた忠明は、いやそれは気の毒なと、そのものを通じてこう伝言してやったということである。彼を憎むなどの念はいささかもない。むしろこの文語こそ彼に礼を言いたいとさえ思っている。もしあの朝のことがなかったら、文語は日々片手で幕政をいじり、片手ではうずらの紛争時にいよいよ浮き身をやつしていたろう。ひいてはまたこの健康な五体も 今頃はハムシ病に取りつかれて悩んでいたに違いありませんからな。あっあっあっあ。試されたお妃。行く春となっても記念結婚ブームは続く。おかげで私も今月は一組の仲人役を頼まれている。仲人を務めてみると自分は男性なのでやはり男の側に立って選ばれた女性をただの女性としてでなく見ざるを得ない。庶民にしてもこのお妃選びには微妙な直感が働くものだ。ことは古いが大鏡のうちにもこんな話が載っている。東三条殿、太政大臣兼家の御娘は深窓の華麗であった。安子の君というのである。父の兼家の側室には、陽炎日記の筆者でもあり、また百人一首の中にも選ばれた、嘆きつつ一人ぬる世の悪車は、いかに久しきものとかは知る、なんていう、男殺しの名家を読んだ菜園もそのつぼねにいたほどだから、安子の君の教養などもまた言うまではなかったろう。引く手はあまただったが、しかし安子には早くも時の皇太子、おきさだ、後の三条天皇のおぼし召しがほの見えていた。父の兼家も他へやる気はない。やがて皇太子もご元服となられたのお塩に姫を受胎させた。立候は別であるが、内子の神に助せられ、遅い節は叶うのである。霊慶殿に置かれたので、霊慶殿の女房とも呼ばれた。けれど、おそばに置いてみると、皇太子にはこの養殖優れた少女も、なんだか少しぴったりしなかったのかもしれない。ある夏の日である。それは大層暑い日だったと見え、大きな銀盤に氷が持ってあった。皇太子はふといたずら心に、姫、話してはいけないよと、その氷の一かけを安子の両の手に握らせた。そして、そなたが私を信じるなら、そして私に生涯の貞操を誓う気なら、よしと私が許すまで氷を捨ててはいけないと言いつけた。姫は言われる通りにじっと氷を握っていた。ところが次第に爪の色が紫ばみ、皮膚の色さえ変じてきても、姫はなお本気になって持ちこらえているのだった。それはもう愛情の誓いなどとは別な我慢のように見えたのだろう。皇太子はついに興ざめを催していった。もういい、もういい。そしてその後で禁酒へつぶやかれたそうである。霊慶殿の従順もいいが、あれでは哀れを通り越して全く頼りないね。自分のした戯れまで疎ましくなってしまったよ。ご不幸な予感だった。後にこの安子は東宮のお目を忍んで源の宰相頼貞と密通した上、妊娠の噂まで立ったので、ついに後宮を退いて元の東三条の家に返されてしまった。男の宰相頼貞もこれがたたって三条天皇の治世中は殿上を遠ざけられ、藩政地下の神立ち部という罰の悪い地位にくすぶっていたようである。爪が紫色になるまで氷を手に乗せている女は、愛人ならぬ他の男から強いられても、やはりいいとして氷のこらえをしてしまうものかもしれない。現代の女性間にはこんな人は探してもいない気はする。しかし、自分でもわからない自分の胸には、案外どんな自分が潜んでいるかもしれないと、考えてみてもいいだろう。例えば現代の安子くんなら、いやよバカにしてと原価に氷を男に打ちつけて怒るかもしれないし、さもなくばあら 待てないわとばかりボリボリ噛み割って食べてしまうことかもしれない。ところがそのどっちにも男は交代し、三条亭と同じ興ざめを抱くだろう。どっちにしろ男の観察が女を試みる場合の目は暴類無慈悲なものであるから、万一にも男から氷を手に乗せられるなどの試しを仕向けられたら、女性はよろしく、その処置に女性特有な冷たい細心と美の放散を合わせ用いて、逆に男へ火をつかませる思いを与えなければなるまい。菊池寛氏のお家。ふとこのごろ奇妙な現象に気がついた。以前はよく、まあ話にはできるがね、とても活字にはできないな、といった類のセックスの問題が、近来は全く逆である。単行本や雑誌の上で活字にはされていることが、我ら明治の末葉生まれの人間には、どうも口では話しにくい。いや、そこまででない恋愛の仕方にしてもそうである。つらつら考えてみると、私たち年代のものは、まるで性の性教徒みたいな環境、内実ではないの中に培われてきた気がする。そこで菊池寛氏がかつて好んでやった名勝殿の講演では、徳川吉宗のこんな奏話をよくしていたことなどを思い出す。八代将軍の吉宗は、前代までの陰鄙な兵風を改革するためには、自身も紬の袴しか用いないほど質素な範を示して、当時の名君と言われた人だが、それでいて、なかなか粋なところもあった。ある時、その吉宗が、大奥から大本へ出る堺の杉戸で、吉宗を送ってきた奥女中と、表方の小姓とが、そこを閉める瞬間に、そっと手を触り合っていたのを、吉宗がちらと見つけた。何しろ男子禁制の大奥の女人たちには、ここの杉戸を中に小姓の手へ触るぐらいなことが最大な嬉しい機会だったらしい。だがその日の男女はやり方が下手だったために、つい吉宗に見られてしまった。すると吉宗はこう言ったというのである。あまりたびたびはするなよ。ここが菊池氏の講演のオチだった。決まって聴衆は一斉に拍手したものである。おそらく今の若い聴衆にはこんなロマンは素通りしてしまうだろう。いや、拍手があればその中の古めかしい顔を見探して、そのことではきっとおかしがるに違いない。又之丞の恋。君、公園ってのは相話が大事なんだよ。相話で喜ばせといて趣旨を飲み込ませるんだよ、というのが菊池氏のいつも言っていた公園の秘訣だった。それに倣って以前は私も打弁など試みたことがある。義士のうちで牛尾田又之丞は年少者の方だった。口数も少なく、武士には重弱すぎるとも見える。それに一等中での美男でもあったという。だから、討ち入り前には宗師の女性もあったらしい。が、その相手は町娘やら、いいなずけなのやら、誰も薄々だけで、本当のとこは謎だった。けれど、やがて討ち入り後、細川家に預けられた期間には、皆退屈なので、毎度話題にされ、又之丞はよく人々からからかわれていた。そんな時の又之丞はいつも顔をあからめていたが、翌年、いよいよ切腹の日になって、その数ヶ月、浪士たちの世話をしてきた細川家の家老、堀内伝右衛門は、初めて彼の恋の相手を目に見たのだった。伝右衛門はその日、 長らく馴染みだった浪士たちが次々に定常の切腹の座へ呼ばれて、ほぼ10分間に1名ぐらいずつ腹を切ってゆくのを、おそらく目撃しているに耐えなかったものだろう。別室に控えていて一人の死が済むと、直ちに係の武士の声がまた定常から、何々殿、お支度をと告げるのを、ただ肌に合わしていた。そして呼ばれるたびに立っていく次の晩の浪士が、そこの控え部屋で衣服を脱ぎ、与えられた死に装束に着替えていく世話などしながら、一人一人の最後の挨拶を受けていた。彼はその後で、その人が脱いでいった小袖や肌着を畳んでは、それに遺書やら遺品も添えて小札をつけ、丹念に小よりでくくっていたのであった。すると、そのうち、牛尾田又之丞の番が来た。又之丞も他の人と変わりなく、長らくお世話になりましたと、伝右衛門へ静かに最後の礼を述べて、庭先の白い死の座へ消えていった。黙念と伝右衛門は、後の彼の小袖を畳みかけていた。それにはまだ、又之丞の若い肌のぬくみさえ残っている。するとそのたもとのうちに、ふと伝右の手へ触った硬いものがあった。はて、何かと怪しみながら取り出してみると、それは紫の小草にくるまれた女性の琴の爪であった。はあはあ、あの若者の秘めていた恋人は、これだったのか。武骨な伝右老人も生前には一言も自らそのことに触れていなかった又之丞の恋を的確に今見た気がして、つい涙を禁じ得なかったという。こんなのも今日にはどう映るだろう。まるで別世界の星である。だが元禄期の青少年がみんなこうしたロマン派だったなんてことは決して言えない。むしろ元禄の大部分の世間はデカダンな断熟期でもあったのだ。だからあるいはこんな例などが逆に珍重されて語り草になったのかもわからない。性か性法。性の点でも近来ざらに活字では見当たる範囲のことが、なぜ私などには口では語りがたいのか。どうも今日のごとき性か性法が進歩か大敗かは知らないが、自分らは振り返ってみても、前述の琴の爪や杉戸の男女みたいな形の恋を史上みたいに思って歯がゆい真似ばかりやってきたようなものだった。のみならず、性の青年期には、罪の意識に似たおじけがあった。正宗白鳥氏ほどでもないが、正宗さんが何かで書いておられたのに近いものが自分の過去にも考え出される。いつだったか、そんな私が大阪朝日会館の読者大会で、猥談という演題を掲げて喋ったことがある。性か性法も、まだ今日の活字面ほどまでにはだらしのない性か性法でもなかった時だが、それでも石原氏の太陽族ブームが起こり、チャタレー問題や鍵などの話題で相当賑わしい頃だった。正直に言うと、私は自分の中に自分への抵抗みたいなものがあったのだ。あるいはコンプレックスの変形といった方がなお正直であるかもしれない。静粛な紳士淑女や健全な青年男女を前に、縁談からでも話せる明るい猥談というものはできないものだろうか。またどういう反応を聴衆が示すだろうか。そんな好奇心や冒険も手伝っていたのである。がやはりできるものではなかった。結局性と文芸とか、本能と人間性の両面とか、性を堂々巡りして 自分から口に仕掛ける話題に自分でつまずいたりどもったりしつつ、やっと四五十分の席を終わったに過ぎなかった。ところが、後から編集者は言ってきた。こないだのは大変面白かったじゃないですか。一つあの速記を次の号に載せさせてくれませんか。そうかなぁと思って速記の原稿のゲラ刷りを取り寄せてみた。これは活字である。こんな話が活字になるのかと思ったらもう照れくさくてしようがない。堪忍してくれと頭をかいて謝った。けれどそれを縁談で喋った時はどうしてだか聴衆は大変真面目に聞いてくれた気がする。もっとも一つ二つの例え話などの時は聴衆も縁談の私も一緒くたに笑ってしまったりしたものだった。その後聴衆の二さんからもあの折の尼さんの話の出典は何かなどの問い合わせを受けたりしたが、ついそのままになっているので試みにここでその一端を活字にしてみる。尼の者底なし。戦後私は読売に高山右近を書いた。右近の青春のミスと蜂のような女たちを書いて、それから後のキリシタン大名デウス右近へ行くつもりだった。ところが上智大学のラウレス教授から痛烈な抗議が来た。デウス右近様は決してそんな行状のお人ではない。青年期といえ陰行があるなどはもってのほかで、恋愛沙汰も断じてあったとは考えられぬ。やそかい解放にもかくかく、電気にもかくかく、すべてかくかくの通りであると自書記録の類を抱えては、その頃の私の疎開先吉野村の宮居へ実に根気よく抗議と訂正を求めに来られた。私はへきへきした。ある日などは、あの奥多摩の山村の雪の降る日にも来て、聖デウス右近の聖道ぶりを説くのであった。それはちょうど日蓮教徒の釈服の熱意にも似ていた。ついに私は、一日、上智大学へ赴いて、教授の宣教師処刑へ文芸と史実及び宗教にわたって、ルル一番の突弁を試みたが、ついには面倒になって小説も結びをつけてしまった。その際感じたのは、ラウレス氏のような学級でもカソリックではおよそ性の問題となるとこれを頭から顰蹙する傾向が強い。恋愛すらも危険がある。依然マリアは婚せずしてハラムを信じるかのように、この人間性焦点から目をそらす風が見えることだった。そこへ行くと、東洋に発祥した宗教はそうでなかった。逆に性と取っ組んだ形跡さえある。天台や真言の密教の一部点は聖教であったという。村松松風さんの女教みたいなのではない。水原行英氏の立川流の研究、森山精神氏の文官商人の研究などにもその実存は伺われよう。しかしカソリックが危険視するごとく、天台や真言でもそれはやはり危険視して、いわゆる筆風の教としてしまった。ところが禅では怖がったり卑すようなケチな真似はしていない。誰かが禅坊主と性という課題を持つと面白いがと思っているが、私にはいとまもないので、性急にここでは一人の尼の話だけにとどめておく。それは鎌倉時代の慶春二という人で、三国氏によると、二の属性は藤原氏、相模の粕谷に住み、容姿絶群であったという。根拠はよくわからない。だが、三十になるやならずで御家になったと見える。兄の良安について禅門に入った。 華麗な陸には清楚な梅みたいに鎌倉中の山門を色めかせたに違いあるまい。遠書を送られたり、夜這いに見舞われたり、始終言い寄る坊主が絶えなかった。うるさくなって、慶春には自分で自分の顔を、後には焼け火箸で焼いたという。次の話はそれ以前のことだろう。ある時には、公式の使いで、円覚寺の段へ参来したことがあった。その日、円覚の大衆は、会の両側に列をなして荷を待った。禅門の習いで、法問道を行うのが礼であり、荷の気泡の鋭さを知っているので、日頃荷に振られていた剛腹な連中も手ぐすね引いていたのである。ほどなく、二の姿はそそとして三門から大衆の監視の中を階へ向かって進んできた。すると一人の若僧が踊り出て、矢庭に二の前へ立ちふさがったと思うと、頬への裾をまくり上げた。そして股間の陰茎を白日のもとに露出し、しかも身をそらしてそれを赤黒い巨大なものに怒らして見せながら、僧のもの三尺いかんとなすとやったのだった。すると二は微動もせず即座に我が毛を左右へさっと掲げて、その真っ白な肌はもちろん、ふさやかな毛球に囲まれた玉門までを僧の一物の前へ示して、二のもの底なしと応酬した。これは断層の負けである。三尺と底なしとでは、スポーツにしたって負けと決まっている。さあ、お進みください。この慶春尼にはもう一つこんなことがある。兄の良安の絵下のもので死ぬほど二に恋した若僧があった。ある晩、二の寝床に這い込んで泣きながら書きくどいた。二は、今夜はいけません、次の時にと、なだめて返した。そして、数日後の、両安浄道の大会の日であった。には、わざと性の大事について、人々へ訪問を向けた。誰もが偉そうに構えながら、性のことに触れると、皆口渋る。すると、には、千夜の若僧の名を指して、論議では拉致が飽きません。千の夜、五僧が望んでいたお約束事をここで果たそうではありませんか。さあ、お進みくださいと、禅唱の真ん中へ出て衣を解きかけた。若僧は逃げ出したのみか、山からも姿を消してしまったという。どうも、どっちも育児のない男どもである。一体男どもの性観念は鎌倉の剛健と言われた時代でさえこんな程度の薄弱であったから、ついに昭和の今日になって石原慎太郎氏の太陽の季節一変に一世を風靡されるなどの珍現象を呈したものかと言えなくもない。ところでこれと似ている逸話の持ち主に良年尼という尼もある。禅の慶春により時代はずっと下がって、武田信玄のひ孫、武田寿庵の妻だったという前身だ。はじめ鉄牛の門を訪れたが、美人すぎるからダメダメと断られ、白鸚を師としたが、いるうちにやはり弟子を誤るからと断られ、その後は自力で大成し、江戸郊外の落合村の大雲寺に住み、66で終わっている。しかし、この人の逸話は、前述、三国氏の慶春尼と全く似ているから、後に誰かが転化して伝えたものかと思われる。大大論。観光地などは別として、一般の落書き壁は、都会では近頃見られなくなったのではなかろうか。何でも言える、何でも表現できる。こう、わがまま気ままの言える社会では、 もう落書き根性も立ち小便も催す壁も見当たるまい。が、落書きにも国宝級がある。正倉院御物の有名な大大論の人物画などそれである。きっと大昔の写経生のいたずら書きか即興のスケッチでもあることだろう。写経漁師の端に頬を着た木刀姿の大男が目玉を向き、肩肘を張って大議論をぶっている絵の落書きだ。さしずめ今なら、総評幹部の大物にもなれそうな風貌と、その頃のインテリジェンスの代表格といったところがよく出ている。いや、それよりも愉快なのは、当時、約1200年前、聖武天皇の天平正保何年の頃、すでに今でいう公務員であった、それらの写経生たちがストをやっていた事実である。もちろん、日本労働運動史の諸ページは明治初めだが、そんな旗のない時代から漠然と1200年前の人間たちでも原始ストともいえるうずきを見せていたことが、それらの正倉院文書の中に知るのだった。それは難しい学名で言えば、写経史の下案と呼ばれる一文である。言うならば、写経生のスト決議文といったようなものなのだ。そして、そのストをやった写経生らの指導者こそ、例の大大論のモデルになったような男かとも思われたりして、あの落書き画の人物を見直すと、また一倍役女たるものに見えてきて、今日のメーデーの先頭に歩いていても不思議でない気がするのである。微笑ましきスト。写経生は当時の下級管理である。官の各省から東大寺へ派遣された者たちだ。膨大な外来経典の社事、構成、想定、官室人などの各課に分かれて長期な筆行仕事に一生を潰していく。とだけでは、現代の寺の観念からちょっと飲み込みがたいが、当時の寺院は国際文化センターみたいな役割を持っていた。宗教だけでなく、学問、医術、技学、産学、美術工芸、みんな寺院を通って消化され、また寺院へ来て学び取っていく。写経書なども、つまりこの中の一部局だと言ってよい。ところが、一般も低かったろうが、この写経生らの生活はひどいものらしかった。紙、墨、筆などの文房具は官給だが、工賃は出来高支払いのせいになっている。最低保障の定給制もいくらかあったのかもしれないが、例えば写経一針で銭5文、40針で布一反、80丁で足木の一匹といった程度。そして食物は一切精進だ。肉類、魚介はもちろん口にできない。野菜、海藻、漬物の類といっても、実に限られたものしか記載に見当たらない。ところで、飢餓年か疫病流行のためでもあったろう。後期3年から4年にかけてインフレが起こった。彼らは自分持ちの宅地や区分田まで質入れして、辛くもそんな時をしのいだ。そのやりくりのために、ある月借船の換金の利息なるものが、また実に無茶である。元金100文で月利13文などとあるから、月1割3分の高利なのだ。やはり、正倉院文書として残っている。彼らの借用証文の一例で見ると、銭2貫文を借りるのに、6人が連帯責任の名を連ね、各人が担保にそれぞれ自己の家屋を提出している。どうするんだ、生きていくのもやっとだぜ。百姓なら逃亡もできるが、古 筆仕事じゃ他国へ行っても食う道はなしさ。一つ上司へ行ってみようじゃないか。ダメダメ、一括されるに決まっている。じゃあ、文書にして出すんだな。それなら、誰が睨まれることもないやね。おそらくこんな会議の末だろう。一人の男の写経机を取り囲んで、ワイワイ言いながら、各自が思いつきの過剰を待遇改善の要求書として練ったのだった。これが今正倉院に残っている天平11年の写経誌の下、市内へ穏便を申すのことと冒頭にある文書で、いわば日本で最古の公務員ストの一文献と言ってもいいような内容のものである。彼らは当時での知識人であるから、なかなか要求の筋も立っているし、原文も漢文で難しい。そこを意訳すると、次の6項目になる。1、新規の写経生の雇用は停止してもらいたいこと。2、時々には上位の替えを給与してほしい。3、月5日の休暇を要求する。4、減給の黒米を中程度にまで仕上げてもらいたい。5、薬用として3日に1度酒の支給を請う。6、従来手当として給されていた麦が中絶されている。それの実行のこと。今日から見れば、どの箇条も皆微笑ましいほど素朴な要求に過ぎないが、しかし、当時の公務員たる彼らとしては、それこそ大大論の挙句、ついにやろうとなったものだろう。だが、右の6項目の第1に、自分たちの職場を守るため、新規の増員阻止を述べているのは、現代の職場意識をもってしても共感できる。多分、彼らの社事仕事なるものも、年度年度の途切れやら、しばしば後続きのしない場合などあって、その職場保持は何よりも彼らの念頭に置かれていたものらしい。休暇も月に5日間をと求めているのは、まず現代の週休並みだ。想像以上ひどかったのは衣服であろう。繊維は実に貴重だったのだ。皆赤じみたの大きい。油臭く、裾切れやボロの穴などもおかしくなかったほどだったに違いない。問題は酒である。薬用にという沈弁の仕方はどうも苦しいが、3日に1度とあるなどは全く可愛らしいものだ。何にしてもこれは大勢の写経生らが案を取り囲んで大大論をやりながら、ガヤガヤ書くに任せて書いていった全員要望の下書きらしい。それだけにまた自然でもある。そしてその草稿そのものは正倉院関係の書書やまた大日本史大系などにも写真版になってまま収載されているが、よく見ると机の向こう側から誰かいたずら書きしたらしく、別な筆で酒の一字が逆さ書きに付け加えられているのを発見しよう。よくよく中でも喉を鳴らしていた一人の男がやった芸に違いない。8階の音戸。実勲省に京極の太政大臣宗助の噂が見える。ふと昼飯の食パンに蜂蜜を塗りながらそれを思い出したら、私は一人でおかしくなってきた。宗助はたくさんな蜂を飼っていたという。蜂蜜を取っていたとは実勲省も書いていないが、とにかく蜂を上手に飼いならし、蜂は小虫だが蜂には人間にもない勤勉と人知の心があるなどと言って、人々を煙に巻いていた。のみならず、蜂の一匹一匹に、 何丸だの何助のと名をつけて、何か気に食わぬ横着者でもあると、何丸誰を刺してこいと八に命じる。また、彼が出仕の時には、牛舎の周りを蜂が金色の五行になって飛び巡っていく。彼が帰れと言えば帰り、止まれと言えば車の追いやひさしに止まった。時の人々は、なんとも不思議な器用人もいるものであると、宗助のことを八回おとどとあだなしたということである。その宗助は、堀川邸の長に仕え、勸玄府の著者としても聞こえていたし、また春王殿の中将という別名もあったほどだから、音楽家としてもよほどな人であったろう。だが、蜂が音楽を返すとは聞いていない。彼の秘密の技術は何にあったものだろうか。嘘か本当か。ここまではたわいない話だから、どっちでもいい。私がついおかしくなったのは、この自分にもしそんな芸当ができたら面白いなと空想してみたからだった。さしずめ、私も蜂にいろんな名をつけて、赤坂のうちの窓から何丸騎士を刺してこいとやるだろうし、時には批評家、時には国税庁の人、時にはまた、この週刊文春が始まったおかげで、私のゴルフ時間までなくしてしまった長本の佐々木模索などへも放って、地区と模索を刺して参れなどとやれたら、どんなに良い気晴らしになるだろうか。ちょいと考えても、そんな風に蜂を使ってみたい向きが方々にある。が、そいつはできない相談だから、誰かがこれを種にして、一つミュージカルにでも脚色してみたら、地区と面白い風刺物になるのではないか、などと、一人思ったからである。意見会。春行くやの濁にもならない風景だったが、東京都知事以下、全国の選挙ビラもやっと方々で巻かれている。この後はすぐ違反検挙、その後はまた議場への逃走の持ち込みだろう。考えてみると、随分不便で厄介な制度である。今の政治基本では、これが最上な人治なんだから、その社会体質といい、進歩といい、実は誠に心もとないものだ。封建時代の素朴な人間たちの知恵の方が、時にはずっと上等な場合もある。彼らの支えていた社会や制度は、もちろんずっと現代より小型には違いなかったが、しかし、はるかに人間と人間の会議であったと言えそうだ。例えば、黒岳家父に見える意見会などもなかなか面白い仕組みである。意見会とは、つまり談合会で、今で言う委員会とか何々会議のつもりであろう。だが、そう難しくせず、黒田藩では腹立てずの夜話会とも言っていた。女水の子、長政が始めたことらしい。月々1、2回、家中の各部門から、主なもの7、8名が集まって、交代制で、敬拝の加入も許されている。長政を中心に、いろんな注文を出したり、懸案を話し合うのである。もちろん、日頃胸に仕えている、不平、忠告、疑問、何でも持ち出して討議し合うことになっていたという。だからこの意見会には、固い会期が前提になっていた。この場のこと、すべて制度施策の裁量の一つを選ぶに起立して、いかなる言にも決して腹立て申すまじきこと。また、後々も遺書に残すまじきこと。さらには、非すべきはこれを、他言いたすまじきこと。 以上が制限の要だった。これは愉快な会だったらしく、家中の侍も意見会といえば楽しみにしたそうである。特に長政などは人々の苦言に触れると、つい大名心理が出て気色ばんだり不機嫌になったりするので、そんな時は、では、会主ご自身、会の正規をお破りになられますかと、万座の者から痛いところを抑えられたりして、いやいや、つい言葉は激したが、心では何も怒ってなどはいないと、苦しげに顔を和らげるような例も一切でなかったそうだ。黒田家の知識と藩風が大いに上がったのは、この意見会の功が大きかったと言われている。長政もそれを認めていたと見えて、死の前には、意見会の儀は年来我々がいたしきたりしており、月ごと必ず城内の釈迦の間にて、催し候べしと、子息忠行への遺言状のうちにも言い忘れていなかった。これが本当の黒田節といっては、シャレにもならないが、そこでこんな封建の主従談合から何か答えを引き出そうなんて無理を私も考えてみたわけでもない。ただ近頃多い小型葬儀の膠着を見るにつけても、また大きくはこんな大騒ぎをして選挙をやった挙句の後の近代会議制を見ても、なんと人間喪失の甚だしい仕組みになったものかと感じられるだけなのだ。そして人間と人間同士が仲良く話し合えたふるさとの座が、時にはふと恋しくもなってくる。昭和34年